急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、ということで今回キネマの神様選んだ作品は探すです。あらすじお願いします。
はい、2022年日本映画。大阪の下町で父と娘2人で暮らすサトシとカエデだったが、ある日指名手配犯を見たという言葉を最後にサトシは姿を消してしまう。一人残されたカエデは孤独と不安を押し殺し父を探し始めるが、というお話です。
はい、ということでじゃあテンション聞いていきましょう。はい、こたつ、まあ、現状私は、まあ、今年の暫定トップには入ってくるでしょうねという感じです。
お
お、
おまけさん。
いや、なんかよう考えてようまとめたなと思いました。
さあ、畑さん。
はい、まあ、ちょっと辛いな、きついなと思うところがちょっとありつつ、役者さんたちの演技はすごい良かったなと思いました。
う
ん、
はい、ゆっくりスナイダーさん。うん、
はい、まあ僕が見た中では間違いなく佐藤二朗さんは最高の芝居をしていたなと思うし、なんか邦画っぽさで言えば結構近年トップクラスなのかなって思ってます。
はい、別につまんないとかじゃないですけど、あんま好きじゃないなって感じでした。
いい感じ、いい感じのばらけ方、イエーということで
誰なんだ。
こちらはですね、監督片山晋三さんです。岬の兄弟、2019年にね公開されて、この映画を一発でね一躍有名になったなという監督だと思います。うんうんうん、はい、そしてそこにいた男っていう短編もね撮っていらっしゃる。うん、でそれまでは本庄の助監督とかやってた方ですよね。
うん、
こたつ
の、なるほどって感じです ね、
うんうん、大好きな映画とかのニュアンスをもうめちゃくちゃここに感じてしまうよねみたいなところはもう逃れられない、探されてしまう、うん、探すでしたねっていう感じなんですよね。
あと山下信弘監督の助監督とかもいっぱいやってますね。
うん、なるほど、僕は好きな要素しかない。
ポンジの監督のはね、あの東京っていうあの短編シリーズの ね、あれなんか今を考えるとね、ミシェル・ゴンドリー、レオス・カラクス、ポンジのってやすごいすごい三監督のやつでしたけど、あのそれで助監督してるから、それなのかなと思ったら、なんと母なる証明でも助監督してるっていうことでね。
そうなんです、だから
韓国にも行って
、なるほど、
母なる証明、僕オールタイムベストなんで、あのしょうがないですということで、脚本片山晋三さん本人と小寺和久さん、高田亮さんね、ちょっと読み方もしかしたら違うかもしれないんですけど、他にもこういらっしゃいますと。そしてキャスト出ました。佐藤二朗、伊藤葵、
うん、
清水博也、
うん、
森田美里、
うん、
ですよ。ということで大変な何ですかことです。
どうなってんの。
はい、ということでね、キャストを紹介今しました、はい、ということなんですよ。うん、ということでメールいただいておりますので、こちらをですね、ネタバレ込みとなりますので、メール紹介は軽くお話しした後、中盤あたりで紹介させていただいて、そっからはネタバレ込みで話していこうと思います。まずはそれまでは、うん、僕らの印象的な話をずっとしていこうと思います。よろしくお願いします。さあ、すで、
はい、
にすでにですよ、若私たちの心の中では違う価値観ぶつかり合っております。
探してるな、すごい探してるな、
何か妥協点はないのかと探り合って
。そういうあれじゃない、それはよくね。
じゃあまずね、やはりキャストのね、軽いところなんですけども、佐藤二朗、これやっぱり僕はね、佐藤二朗さんは本当にやっぱりいい役者なんだなということが非常にね、裏付けられたというか、そういう感じしますけども、うん、日本映画のね、まあちょっと悪しきなんでしょうね、演出の、まあ、代表としてね、ちょっと取り沙汰されてるとか、うん、僕が取り上げてる可能性あるんですけど、うん、いや佐藤二朗さんといえばみたいなね、うん、なんかもう何ですか、もうベロベロバー演技ですよね。
うん、
そういうのが非常にこうちょっと鼻についてね、
今まで適当なこと喋ってみたいな、えへへみたいなのがね、
うん、あそうね、
言葉たくさん言いながらみたいなね、あの
そうなんです
よ、その場をかき乱すけど、なんかほほほんとしてるみたいな感じのやつ多いですね。
うん、うん、こうムードブレイカーというかね、うん、なんか それ自体が面白いっていうね、うん、あの人もたくさんいらっしゃる。
あれはあれで面白いとは思ってますよ。
そうですね、まあ、もちろんそういう芸風としてこう好まれてるところはありますから、まあ、それ自体はね、好みの差あるんですけど、やはりこういろんな映画にね何でもかんでも混ぜていいタイプではないわけですから、うん、ファブルとかがかなりギリギリなんですよね。もう、
うん、
佐藤二朗感残ってるけども、まあ、作品としてもまあありかなぐらいの、あのぐらいのところまでがちょっと、うん、あのギリギリかなと思ったけど、この作品佐藤二朗はやっぱね残った状態でも非常にねそれを一人のキャラクターとしてこう消化できてるなっていうところでね、もう見事この佐藤二朗だったらもういくらでも入ります僕ご飯っていうね感じでとっても良かったです、
うん、
佐藤二朗さん素晴らしいです、ありがとうございました、ここ妥協点として皆さん
感情妥協点で何をするんだって
別に誰と対抗してるんだ、ま
あ、拒否はしてないです、
うん、まあ、後で細かいところで細かいその時のその時のって話になるかもしれないけど、出てる皆さんね、主要の皆さん本当に全員良かったですね、すごく
良かった、
でやっぱり個人的にはあの娘楓役の伊藤葵さんね、
やばい、
あれやばいよね、なんか、うん、要は空白も出てて、空白は要はほぼ存在ない感じで、あの言葉をあんま喋らずでやってたから、まさかこんなあの役者さんだったとはっていう、すごいその空白と の比較で見てすんごいびっくりしましたね、うん、
そうね、全然どんどんこれから見るぞ、うん、この人、
うん、
だって空白でこう親父になんかこう気をされて全然どもどもで喋れなかった子が、
うん、
今度は関西弁でこう喋り散らすっていう、
うん、
これがもうなんか、
うん、
いきなりインパクトありますよね、うん、見た我々からした空白も、
そうそう、
うん、やっぱ大阪出身の子なんです ね
だったんだねっていう、うん、そうすんごいおそうあの大阪弁でやってるのがすごくなんか輝いてるというか存在感がすごいハマっててよかったですね、うん、
空白を見てたからこそちょっと冒頭は私は勝手にヒヤヒヤしてましたけどね、
確かにねそうね、あのコンビニのね裏に入るとバックヤード
めちゃめちゃドローンで追いかけてたからな、
確かにあれなんかヒヤヒヤするよね、この子また事故るんじゃないかっていう、うん、しかもまたなんか父親と一緒に暮らしてる系のかわいそうなこの役なのか、うん、そういうのじゃないのかみたいなね最初は思いましたよ、
うん、
不幸そうな顔代表みたいなね今後やってくのかみたいな思ったら、うん、ああそんなんじゃなかったね、
うん
うん、
うん、まあ、やっぱ一見その顔つき自体がねなんか濃い顔じゃないし、あのちょっとこう表情抜くとちょっとそういうなんだろう、不幸そうな感じが似合いそうなんだけど、まあだから空白とかはその存在、そういう存在感であのハマってたと思うけど、そういう子だってちゃんとこうね意思を持って喋れば全然そういうものは関係なくちゃんとした一人の人間としてすごく立ってるって感じが出せてるのはやっぱびっくりしましたね、うん、
改めて、あ、空白のあれはちゃんと演技だったんだなってね、
うんうん、そうだね、そう考えると
安心するというか
あとあのなんだっけ、そのムクドリっていうね、
はい、
人、あ、ムクドリってあの土地が出てくる女性のあれですけど、あの森田美里さんね、俺最初全然気づかなくって、
うん、
最近あの森田美里さん、ね、すごく活躍されてて、あの朝ドラとかも出てました、うん、あ、ちなみにですね、森田美里さんと伊藤葵さんとあ と、あの清水裕也さんも出てますけど、この3人は一つ前やってたあのおかえりモネという朝ドラで出てた3人だったりしますね、
ちなみに、
はいはい、
そうなんだ、
はい、でそう森田さんねすごく活躍してて、いつもの雰囲気だとこうあのロングでね髪長くて、なんかどっちかというとこう自立した女性みたいなところが強い役とか多かったりするんですけど、なんかあの、うん、なんか全然違う雰囲気で、さ本当最初全然あの森田さんで気づかなくて、
うん、
びっくりしました、うん、最近の仕事見てるとなおさら、
僕はね今聞いて、あ、うん、そうだったんだって気づきました今そのぐらい分かってないです、
多分有名なのはあれですよね、全裸監督の、
そうですね、あ、そうですね、それで大きく、うん、あの飛躍した方ですからね、うん、
髪ちょうどねいろいろこう隠れてるし、眼鏡もしてたから、うん、
眼鏡
隠れてるし、ね、そうそう全然分かんなかったけど、あ、そうだったんだっていう、すごいです
やっぱ何よりもあの清水博也が清水博也すぎるなっていう、
ちはやふるから印象が変わらない。あ
そうそう、みすみそとか、
そうね、どうやらしていいや、みすみそをちょうどサールさんからくらい以外でいただいてね、やりましたから、あのイメージにほぼ、
あ、そっち側だなみたいな感じだね。
そうですね。
やっぱ清水ヒルヤさんもあれですからね、やっぱ真逆もやれるっていう、なんかあの前もちょっとそういう話したかもしれないけど、またあのスター性を排したあの菅田将暉じゃないけど、なんか、うん、その やばい方向もあの真っ白な方向もどっちもやれるタイプで、うん、今回はねあのやばい方向に振り切った感じでしたね、うん、
いい、やっぱ役者がみんないい、どう調理するかなんですよ結局は、役者はみんないいんです、
あとあの役者で言うとあのあれですね、小田さんね、
成島さんですか、
恋人たちの恋人たち、
はい、成島透子さんが出てましたね、
うん、出てましたね、うん、
佐藤二朗さんの、奥さん、
うん
うん、伊藤葵さんのお母さんというね、うん、役でしたけども、うん、まあそれも素晴らしいんですよ、ただここではそんな語れませんよ、素晴らしいです。なんかね、黒田大輔さんもどっか出てた気がするんですよね、
あ、はいはいはい、うん、出てました、ちょろっとね、
ちょっと
沖田秀一作品でおなじみ
そうか僕の中では恋人たちもそこにね、
あ、そうか、そこにも入ってるか、
いろいろ邦画ユニバースが頭の中でね繰り広げられたりしましたけれども、まあまあまあ、あの非常にこうこういうテイスト好きみたいな人はね、もうなんとなくね、もうビジュアルからわかると思うんでね、そういう方はぜひこう言っていただいて、うん、そこからは特に外れるような作品じゃないんじゃないかなと思いますよ、今のところは妥協点としてはそのところですね、
なんで妥協点なん
だそれ好きだな
今とか見てない人にね嫌われないようにおすすめをしておくって感じで、
どう
まあでも皆さんそこは一致しましたからね、役者いい、役者いいぞ、この辺はネタバレに入っていかないとね、もうどうしようもないということですので、皆さんぜひ劇場、うん、上映館をね、探すところから始めていただいてね、まだ見てないって方はね、ぜひ、空き時間をね探して、はい、あの一生懸命ね見に行ってみてくださいということで、いただいたメールご紹介したいと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあざっくりスナイダーさんお願いします。
はい、メールご紹介します。ラジオネーム琴葉さん、硬派な邦画にミステリー要素を強めて少しずらしを入れた映画、感想を書こうと改めて内容を思い出してみると複雑で難解な映画だったと痛感する。ダメなチッチはなぜどこへ消えたのか。この映画は一つのミステリーを基軸にして複数の人物が描かれる構造になっている。人物ではなくミステリーがストーリーの背骨になっていた印象で、だからこそ少し難解に感じる部分もあった。この映画は果たして誰を主人公に描いた映画なのだろう。キャラはきちんと一人一人描かれていたが、主人公とメインテーマが分かりにくい。だからこそ改めて内容を思い出そうとした時、頭がこんがらがるのだろう。ひょっとしたら私たちがこの映画から何を感じるべきなのか、それすらも探す映画なのかもしれない。それでも難解だが構成もまとまっていて、最後に納得のいく落とし方をしたのはうまいの一言。探すが詰まったラストシーンはまさに必見だ。余談、個人的にエログロウィットの三拍子が揃っていて、いかにも映画ファンに受けそうな要素を入れてきたなと感じました、うん。ラジオネーム IT アンダーバー K さん、片山晋三監督初の商業映画ということで気合が入りすぎて空回りしたのでしょうか、伊藤葵が出演しているシーンは最高でした。前半の運動チェイスシーンは特にです。しかし後半に急ブレーキがかかります。映画で説明することの難しさがこの映画にも影響しています。つまり推理映画の回答シーンは飽きるということです。しかも説明の中でさらに過去へ遡るのはありなんでしょうか、説明のための説明になってしまっていないでしょうか。このような映画が持つ構造的欠陥だけなら良かったのです。空回りと感じたのは何のためにこのような内容なのか私は探すことができませんでした、難病者を殺すという人間の暗部を描いているのは何のためかということです。素晴らしいと思った大阪西成でのロケと噛み合っていません。西成が舞台というのに、貧困が描かれていないのに困惑しながら見てました。金のためなら何でもするということを描くためにこの地を選んだのなら通天閣ではなく高層ビルアベノハルカスを風景に収めなくてはいけないと思います。ちなみに西成とアベノハルカスは一駅しか離れていません。この作品の感想で韓国犯罪映画みたいだとか、監督はポンジュノの副監督だったのだからとかが多数ありました。ポンジュノ作品にはどれも問題提起があります。社会への怒りがあります。この作品にはそれを探せませんでしたということです。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、なんでしょうね、
うん、
このいただいたメールからも、もうすでにもう複雑回帰なことになってます、これも。もう一体僕らはどのように受け取ればいいのか、まあ、本当にこうメール書いてる側のね、リスナーさんの方も非常にこう困っていらっしゃるところもあるし、
うん、
ね、まあ、あとこの映画なんだかね、探せなかったぞと、いいとこ何だったんだっていう感じもあったりして、うん、なかなかこれはお話ししていかなきゃいけないタイプの映画ですよっていうメール、いかがですか。
いや、なんか自分がなんか喋りたいことが結構結論めいてるというか、自分の中での見解になっちゃうので、いつ言おうかなっていう、
今言うとってやつか、う
ん、なるほどね。
そうなんですよね。
でもこれおそらく結論的なことをずっと探り合う話になるんじゃないのかな。
うん、
うん、
そうで、今回ね、あのこのコーナーには初めてメールいただきましたけどね、琴葉さんの、
うんうん、
ね、おっしゃってるこの非常にもう難解だと、
うん、
だからこれはもう誰、うん、主人公の何のテーマの何、うん、っていうことで非常にこう困惑しているけれども、すごい上手いっていう風にも感じているということで、うん、すごくこう言語化に困った、もうまさにこのメールがもう一個のエッセイみたいな感じに見えるよね、なんかね、うん、まさに必見だっていうところで、おポンって感じがしますから、単評って感じがしますからね、非常に楽しいなと思いますけども、
なんかあれですよね、うん、そうそう、なんか一つ言えるのは、なんかこういう映画だとは思ってなかったなっていうのはなんか言えそうですよね。なんか、
うん、
こうパッと情報がなんて言うんだろうな、あんまりない状態で見るとすると、まあ、映画館に入る時のポスターとかでなんとなく内容を想像するみたいなこ、まあ、動きみたいなのがあるじゃないですか。なんかそう見ると暗い部分を描いた人間ドラマっていうのがやっぱ強く出てくるのかなっていう風な風に見てると、結構仕掛け多いなこの映画みたいな、
うん、
風に俺は思いましたね。なんか そんなにミステリーとかサスペンスミステリーの要素が強いんだというか、うん、繰り返すとはまた違うと思うけど、
うん、
なんかそっちの方向性に行くのね一旦みたいなのはありますよね。
まあ、ずっとこう探すをシフトしてる感じはありますよね、
うん、
最初はこうやはり失踪した人物を探す話だし、そこからこう、うん、犯人探し、なぜそのことが起こったのかっていう理由を探すみたいなところもあるし、
うん、
でそれを繰り広げていくと最終的に琴葉さんの言うように、じゃあこのテーマなんだろうなっていうテーマ探しみたいになってくる、着地点がどこなんだろうみたいな感じが、
うん、
もしかしたら、
そういう意味では実は IT アンダーバーケーさんも同じような感じのことを全体的に喋っていて、
うん、
だからその辺がなんかね、 IT アンダーバーケーさん的にはなんかあんま腑に落ちないみたいな感じですかね、全体的にね、
うん
うん、結局何なんだろうねみたいな感じになるねみたいな感じなのかな。
そうね、
ちょっと先に言いたくなってちゃいましたね。
あ、どうぞ、ちょっと言っちゃいましょう。
いいですか。そう、僕も探したんですよ、
うん、
テーマ性みたいなものを。でそれを思った時に、この映画のラストシーンって卓球やってるじゃないですか、
はい、
カコンカコンと親子で、
はい、
卓球やってるシーンがこう長回しされているんですよ。あ、俺これ見たことあるぞって思ったんですよ、まず。
ほう、
そうなんですよ。でまあ、過去の記憶を手繰り寄せた結果、あのミヒャエル・ハネケの作品に、
うん、
セブンティワン・フラグメンツっていう映画があるんですけど、
う
ん、その中で若者2人組がもう何のもう意味もなしに、無意味にただずっと卓球でラリーを続けてるっていう長回しの短編が1個あるんですよ。
あ、短編なのね、
うん、
そうなんです。なんか短編がこうつながってる、要はあのセブンティワンフラグメンツっていうのは71個のなんかこう断片的な、
あ、
そうです、そうです、なんかそれがつながった映画なんですけど、俺それを思い浮かべた時に、なんかミヒャエル・ハネケってあのファニーゲームとかもそうなんですけど、超理不尽じゃないですか、
うん、
なんかやってることというか、
うん、
でなんか調べてったら、なんかミヒャエル・ハネケがこう多くの作品で描こうとしていることはコミュニケーションの不在 だみたいな文章を見つけて、
うん
うん、でなんかコミュニケーションの不在っていう意味では、確かにこの作品探すもなんかちゃんとコミュニケーション取れてるのかなっていう部分がめちゃめちゃ強いなっていうのあるんですよ、
うん、
要は知らない部分を探しているわけだし、
うん、
そもそも知らない人を探しているわけだし、誰かを探すという行為そのものが、その人本人を探すにしても、その人がそれをした理由にしても、ある種間接的なコミュニケーションだと思うんですね、
うん、
なんかその人のことを知るっていうことは結構イコールコミュニケーションかなと思ってて、その間接的なコミュニケーションがこう探された結果、なんかこう結局そこにあるのは結局切り離されたコミュニケーションだったなっていう、これもだからコミュニケーションの不在を、コミュニケーションを探すために
どうしたって
言われた。なんて言えばいいんだろう。
自分の言ってることが繰り返しだったと。
そうですね。だからやっぱ俺もまだ探してるんですよね。
結論をね。
でもそう、うん、なんか結構それが俺は肝になってるかなっていうのは感じました。
うんうんうんうん、なんかでも今あのざっくり君が喋ってたことを聞いてると、あれ今これ空白のこと喋ってるのかなみたいなね。
そうなんですよ。
コミュニケーションの不在ね。うん、確かに。
なんか対話してるとして分かり合ってるシーンみたいなところってあんのかなみたいな、あの例えば、施設の屋上であの清水博也と佐藤二朗が話すシーンがあるじゃないですか、
うん、
清水博也殺人犯がやってるこの行為はあの本人たちにとっては救済であると言ってるんですけど、それをなんだろうな、結局佐藤は受け入れないじゃないですか、
うん、
なんかこう交わるようで交わらないみたいな部分が常にこう追っかけ追っかけでレースしてる感じがこの作品のなんか構造にあるなって思ってて、だけどなんか そこでおって思ったのが、そこが交わらないなって思ってたはずのサトシが結局あのナチュラルボーンキラーによってこう人工的な殺人犯になっていくっていうのが、これはなんかある種のコミュニケーションなのかなみたいなところを思うこともあり、要は染まっていくじゃないけど、
あそこの捉え方もそもそもいろんな解釈がもうすでにありそうですよね。
そうですね、
うん、要はその清水博也的なキャラクターに同化してしまったのかっていう風に見るとそう見えるかもしれないけど、僕全くそうは見えてなかったので、う
ん、
要はねあのその言ってた救済方向の方に行ったなって思ったんです最後。
あ
その佐藤二朗の変化みたいなところは解釈の余地がいろいろありそうですね、人によってね。
うん、でも、うん、僕もあの妻のあのフラッシュバック最後の顔が見えた時に、うん、あ佐藤二朗はそうだから小田さんが言ったように救済の方向でそっちに開花開花じゃねえな、まあ、気づいたというか自分の中にそう消化してたんだろうなっていうのは思いました、うんまあ、別の解釈があるにせよ、
うん、そうね。でプラス、まあ、だその時はでもまだあれなんですよ、お金のためなんですよ人を殺すのは、
うんうんうん、
お金を手に入れに行こうとするんですよね、
うん、
でそしたらムクドリが、ね、残してたはずのお札の束探しに行ったのに、それは6万円程度だったよと残念っていうのを見せた後にすぐ次のシーンで時が経ってるんですよね、
うん、
そしてもうお金手に入ってるんですっていう、実は懸賞金もらえてたんですっていう、うん、つまり彼にとってのお金のためにやってたことが全部もう解決しちゃってるんだよね。でそのお金で何したかって言ったら、全くビジネスとして成り立ってない卓球場を開くという、つまりあの人にとってはもうこれ以上お金の使い道も何もないんですよ、目的がないんですお金に対して。それなのにあのアカウントを見つけてもう一回その人に会おうと決意するっていうのは救済の話なんだよね多分あれは、彼からしたら。だからナチュラルボーンキラーみたいに染まってしまったんではなく、本当に救済する人間に彼はなったつもりだったんだよね、
うん、
そのつもりでだから一緒に死のうかってわざわざその人を和らげるための言葉まで使った、うんうん、だけどそれは違ったよっていうところで、だから俺最後のシーンはねめちゃくちゃ対話だと思ったんですよ、
うん、
ピンポンのシーンは、うん、特に最初はピンポンしながらの対話だったんだけど、もう最後はもう象徴的ですよね、うん、音聞こえてきました、パトカーの音聞こえてきました、そしてピンポンの弾まで消えるんですよね、
うん、
つまりコミュニケーションのみのシーンなんだよあれは、
うん、
だからあそこで確実に2人はコミュニケーションを取ったっていうことになってて、俺はもう、ね、結構ね邦画のステージが1個2個進んだなって思ったところではあるね、あのオチでは。だからちょっとねメールからちょっといろいろ広げていきたいんですけど、皆さんちょっと考えてることがね違うので、これも僕も結論言いますけど、思ったことはね、倫理観が高瀬舟から進んだなって思いました。
お、
高瀬舟誰でしたっけ。
森外
の高瀬舟だよね、あの弟を殺しちゃうみたいな。
うん、そうですよ、
うん、だからそう、要はこの日本ではさ、そういう死んだ方が報われるのではないか的な人に対してさの救済措置は、何もないんですよね、
うん、
で今までこう自死を扱った映画とかも様々やってきましたよ僕らも。それこそマリッペが大好きだった
世界一嫌いなあなたへ、
世界一嫌いなあなたにやりましたね、おまけさん大好きなパドルトンもやりましたね。しかしそれは全部海外の話です、自死が認められてるところでの話ですよね。日本でやったらどうなるかって言ったら、大体、最古なスリラーというかね、うん、シリアルキラーみたいなやつが結局やってましたみたいなね、犯人いましたみたいなね、うん、やつですよ。なんかドクターデスのなんちゃらとかさ、
うんうん、
そういう自殺したい願望の人たち集めて あるいはこう12人の死にたい子供たちみたいにね、それを阻止するために働くみたいな、そういうのもありましたよ。でも何でもかんでもやっても、この日本で結局その自死したい人はどうするのっていう話に対しては何にも進んでないんです。昔から森鴎外の時から一歩も進んでない。結局それが犯罪になっちゃうよねとか、あの犯罪になるかどうかとかの話はもうどうでもよくて、それはその倫理はさ国によって違うわけだから、
うん、
じゃあどうしたらいいのっていうところに対して、俺はこの殺すことをする人間の動機とかって、殺す処置を実際にする人の倫理観って関係あるっていうふうに思ったんです、この映画見て。つまり清水博也はこれはあれですよ、自分の欲求のために人殺してた完璧な悪人ですよもう、
うん、
外から見たら。ただしそのムクドリさんみたいな人からすれば、本当に殺してほしかった人からすれば、殺してくれる人はありがたい存在なんです。だからこの殺される側と殺す側の倫理観って一致してる必要あるのっていうところに、俺は初めてそこが崩れた感じがしました、
うんうんうん、
お互いに、うん、あなたのために救済措置として殺してあげるね、これが一致してる必要は全然ないなと。たとえ殺人鬼であっても、結果求めてたことを叶えてくれるんだったら、それ何にも変わんなくないっていう風に僕は感じたんですよ。そこが一番大きいところなんですけど、なんかそういう感じなかったですか？静まり返っちゃってごめんなさいね、
うん、いや、
うん
うん、
ビジネスとかでもそうじゃないですか。本当にね、うん、あなたにとって素晴らしいこれ洋服だと思うんですよ、うん、買ってくださいっつって、あ、それ本当に欲しいと思った服を買った人にとっては幸せです、それは、
うん、
でも売る側からしたら人は、その人に本当に似合うと思って用意したんじゃなくて、ただお金が欲しいから勧めただけかもしれませんよね。全く一致してないですよ、うん、この人のもう倫理の部分は。それでいいんじゃねえのっていうふうに思ったんですよ僕は。実際に自主とかやってるね、スイスとか可能だって言ってましたね、
オランダで。
オランダ、ごめんね、
オランダ、
オランダ、じゃあオランダでそういうやってるとね、人殺してもう OK な国あるよと。そこでもし働いてる人、それ運営してる人が、これはビジネスになるからやってますってもし思ってたとしたら問題ですかそれ。僕はそこに対して、ああそこは問題じゃないのかもしれないなって思ったっていうことが一個進んだなと思ったんです。今まで思ってたのは全部この国の法律だからとか、その中で考えてた倫理の話であって、そこの中でいくらこう混ぜ返しても何にも話進んでないなと思ってたけど、そこに対して一個進んだなっていうふうに僕は思ったということを、これ何回も今繰り返して言ってます。
まあだからこの IT アンダーバー計算の難病者を殺す人間の暗部を描いてるのは何のためかというところがなんか見えなかったっていうけど、そういう部分じゃないかということですよね、
うん、
小田さん的には、
う
ん、
そうです、僕的には
スイスも OK でした。
あ、スイスも OK、うん、だからスイスって言ってたからね、その鳴島透子さんが、あの奥さん役のね人がツイッターで、あースイスだって言ったら殺してもらえるのにっていうね、つぶやきをしてましたから、本当にそういう人はいるわけですよね、
うん、
そこに対しての救済措置は結局何なのっていうところ、この国では答え出せないんですよ、
うん、
でその時に大体やり玉に挙げられるんです、そのそういうことを裏でね、やっていた人、それはもう悪質な、うん、ただの殺人鬼じゃねえかって言って、はい殺人鬼ですねって今までもう幾多の映画で処理されてきました。それに対してそれとこれって一緒っていうふうに僕は思いました。もう佐藤二朗がやろうとしたことは救済のみの人間じゃんこれっていう、あの映画を思い浮かべ、その人のことだけを思って死を提供しようとしている人の行為だなと、うん、僕は純粋にそう感じましたね。まあ見方によってはそうじゃないという人もたくさんいると思うんですけど、僕はちょっとそう感じましたね。静まり返ってしまってますんで、すみません、ちょっとどうなったか引き取ってください、この
引き取ってください。
丸々引き取るはちょっと重りすぎて、
なんか私はあの佐藤二朗の奥さんが清水博也の手によってまあ安楽死的なものをさせられるってなったシーンの時、おきみこさん、鳴島さんは清水博也に対してすごい恐怖を抱いてる顔をしていたように私は思って。
そうだと思いますよ、
うん、だからそのシーン見た時に、清水博也はまあ病気とか事故の後遺症とかで体が自由に動かせない人たちがまあいる施設で働いてたわけですけど、その人たちに対してそこには2種類の人間がいるみたいな話をしてたじゃないですか。1人は自分も生きたいと思っていて生きている人と、周りが生かそうとしているだけの人がいるって言ってたじゃないですか、
うん、
って言って、まあそれはまあそうかもねって思ったんですけど、なんかそのシーンはすごく、彼があれは性癖というのが分かんないですけど、白い靴下を履いた足が好きなのかちょっとよく分かんなかったんですけど、私はそれを 見たいから殺しているから殺す理由を探している人にしか見えないなみたいな感じで思ったから、なんか安楽死とかそういう方向には考えなかったですね。こたつさんみたいにその望んでいる死を望んでいる人に死を与えるのがうんたらみたいな方向にはいかなくて、あこの人殺したいから殺してるだけの人の話かみたいな感じで、私は割とそこでもうこの映画は割といいかなみたいな気持ちになりましたかね。
あの清水宏さんはそういう役ですよ。そういうキャラクターです、
うん、
理由を無理やりこじつけて話してるシーンです。そこでそれを聞いてるのが佐藤二朗なんですよ。で佐藤二朗は純粋に殺人鬼になれってことかって拒否するんですよね、それを。けどその話を聞かされただけですから、彼にとってはそういう殺したいという欲求があって、ま、そもそも殺す人じゃないんですよね。だから純粋に救済の方向に行く継承が勝手にされちゃってるんですよね、そこで。だから清水博也は本当にあの殺し屋ですよ。ただの自分の欲求のままに欲望を叶えたいがために適当に理由をでっち上げてた人です。それで全く問題ないんです。そこから、うん、そうじゃない、本当に救済だけを望んでいる人が出たらどうなのっていうところですよね。だし例えばあの本人も言ってたじゃないですか、その鳴島透子さんはサトシの奥さんがね、亡くなる時は確かに辛い顔してるんですよ。だからあの状態ではそんな殺され方はしないでもらいたかったってきっと思ってるんですよ、あれは。うん、けどそうではなくて、僕らの例えばね、この映画を作りましたね、100人2000人に届けました、たった一人でもその映画をいいと思ってくれる人がいたらこれは正しいんだっていう論理ってあるじゃないですか。たった一人死にたい、本当に死にたいってやつは見つけてるんです、ここで。ムクドリさんここで一致する人初めて発見してるんですよね。だから本当に望んでる人もいるし、その場合その殺され方がどうとかではなく本当に殺してほしかったんですよね、うん、でその子を手をかけるのは佐藤二朗だったと。でそれは全く嘘なのに、奥さんの殺され方本当は笑ってたんだよというのを勝手に想像し、そして目の前のムクドリさんに投影してしまって、ああこういう風に奥さん死んでった、そして今やってる自分の行為もそうなんだって思ったシーンっていう、こんなの俺他に見たことないんだけどっていう感じなんですよね。
まあ、あとだからそれは自分が愛する人のために、愛する人が望んでることを自分がやるべきことだったかもしれないと、
そうそうそう、
まあ、本人が思ってるんだよね、本当かどうか、うん、っていうことがあった上で、要はサトシは一応逃げたんだよね、
うん、
で、
うん、
他人に委ねたんだよね、ある意味ね、
うんうん、
だけど多分そこをなんかムクドリさんを最終的に締め殺す時になった時に、まあ、ちょっと代わりとじゃないけど、そこで自分でそういうことをしてあげたかったってところを、まあ、乗っけてるって感じのシーンでもありましたかね、
うん、だからものすごく強いこうなんか成功体験というか、彼の倫理観全部変わっちゃうような体験になっちゃったのよ、あれがね。やめて、来るな来るなって張ってきたあのムクドリさんを手にかけたことで、だからなんか今までのもう幾多の作品で扱われてきた殺人犯を、もう主軸に用いて、その先に本当にじゃあそういう人いたらどうなのそれっていうところの話だと思ったんですよ、
うん、
そこに突きつけてくるのが娘なんですよね、うん、あなたのやってること全部わかってるっていう、それでも通報してるっていうことですよね、
うん
うん、俺なんかもう涙とかも何も出なかったですけど、なんだかもうゾワッゾワッゾワッゾワしちゃってしょうがなかったですよね。もうね、見たことないの見てる俺っていう、誰この人作った人みたいな。で最後エンドロール出てきて、あ監督名で止めるタイプの人、それはなんか嫌だけどでもいい作品だったこれって感じになりましたね。ごめんなさい、はい、
うん、めっちゃコミュニケーションの映画だな。
そうだね、
うん、まあだからさっき言ったようなことでいくと、奥さんとのコミュニケーションから最終的に逃げた人の話だからね、
うん、
あのサトシはね、そこからどう回復していくかだけど、その回復した先には娘とのピンポンがあったというところになってるって感じかね。
加藤さんの辛いな話も言って
みましょう。そうですね、ま、辛いなと思ったのは2点あるんですけど、
うん、
1点はさっきの話にすごいちょっと関連づいてて、
うん、
佐藤二朗さんの、役のサトシの役の流れに関してはものすごく納得がいったんですよ。その奥さんから逃げてその後切り替わるっていうやつとかもすごい納得がいくんですけど、うん、奥さんを看病してる過去のシーンあったじゃないですか、
はい、
あそこに一切娘さんが出てこないのってなんか理由あったんでしたっけ？娘さんってあの間どこにいたとかっ ってありましたっけ？一緒にないですよね、うん、一緒に住んでるはずの娘さんがあの看病してるっていう家族でっていう体だと思うんですけどに一切排除されてて、
うん、
すごく不思議だったんですよ、うん、なんであの子ここにいないんだろうって。奥さんがその例えば家で何か声を上げたりした場合って絶対聞こえるはずじゃないですか、あの小さい家の中で外にいなさいとかやってない限りは、うん、なのであの状態を経験一緒に経験してるはずの娘さんが完全にあそこで排除されているのであの間の親子の交わり方とかが全く分からなかったんですよ。だからその後その親子がいろいろあって卓球をしてるっていうシーンとかを見た時も、でも肝心のところのつながりが全く分からないからなんかここに共感ができないというかこのシーンをどう考えていくか全く分からなくなっちゃって、だからあそこで急に子供が排除されたのであの子はそのお母さんのことどう思ってたんだろうとか、だから過去としてはすごい笑顔で卓球場で写ってる写真しか出してくれなくて、
うん、
お母さんが変わっていってお父さんもやっぱ同時に変わっていくっていうあの流れの中であの子がどう関わったのかが出てこないのがものすごく不自然 であの時点で私ちょっともうこの親子のこと考えられないって思っちゃったんですよ。親がわざと子供を排除してるならわかるんですけど、作品として排除しているのでそのお父さんが辛いとこを見せまいとして子供をどうにかしてるとかいうシーンもないまま存在が消えてたので、
うん、
これ子供関係ない話なのかなって思うとやっぱその作品そのものの最初と最後は親子の話でなってるじゃない、
うん、
構造としてはなっているのでよく分からなくなっちゃって、だから最後のシーンもちょっとなんかそのお父さんを見つけたって娘さんは言うんですけど、でも知ってたとか知ってたのかなみたいな、やっぱりもう間がズンって抜けているものだからこの親子の関係が全く分からなくなっちゃった点でものすごく引いちゃって、でなんかもう そこがちょっと個人的にはその核だったのでそこが大事な部分だなと思っていたので、
うんうん、
だからちょっとそれってもうダメだってなっちゃってあそこでドン引いてしまったのと、まあ、あともう一点はあの随所に出てくるエロ表現といいますか、
はい、
AV の部屋がここに AV があるよバーンって出すシーンとかはその、メールにあったことはさんがおっしゃってたのかな、
うん、
そのエログロウィットに飛んだっていう部分があるんですけど多分ウィット部分だと思うんですよ、あの出し方とか、
うん、
それまでものすごくこう落ち着いたトーンの演技をさせていって急にバーンと開いたらあんな部屋がありますっていうウィット部分だと思うんですけど、とかあと、あの楓ちゃんが同級生の男の子におっぱい見せてって言われて見せるとかいう点とかもある、なんかあと犯人の男の子が若い女の子を追っかけ回すときにその子が、下着姿1枚だったという点とかも、
うん、
あそこも全く意味が分からなくて、
うん、
あの犯人の子って別にセックスするタイプの犯人じゃないじゃないですか、
うん、
だから服を脱ぐ理由はないじゃないですか、殺してほしい子がそのまま殺してくださいって会うはずなので、
うん、
服を脱ぐ理由がないと、でなんで服を脱いでるんだろうってなったらまあ一回ミスって死体処理しようとしてる最中に目が覚めたとかそういう風に考えなきゃいけないんですけど、
うんうんうん、
そこまでこねくり回して考えないとあのシーンの意味全く分からなくて、だから、
うんうん、
なんでそれがいるんだってすごいイライラしちゃったんですよ、
うんうん、
あの窓枠でおっぱいが見えないようにしてるシーンもそうだし、洗濯したっていう最後の方のシーンで楓ちゃんのブラジャーが思いっきりかかってるのが、うん、奥にいる楓ちゃんの姿とほぼ重なるくらいの位置にかけてある意味とかも全く分からなくて、
うん、
何これっていうのがいちいちイライラしちゃったのと、
うん
まあ、なんかその総合的に見てそういうエロ的なものをウィットに扱う表現に関しては全体的にもうウィットではないっていう判断を私はしてしまったので、うんうん、そこが引いてしまったのと、あとやっぱ看病シーンに娘さんがいないっていうところで引いてしまって、ちょっと映画そのものとしては見るのが非常に困難でした、
うん、
内容がちょっと入ってこなくて。
なるほどね、
うん、1個目の疑問については私も親って思ったんですけど、私はこういう納得を自分にさせましたという話を今からすると、お父さんと楓ちゃんが暮らしてる家って卓球場じゃなくてなんか2階かなんかに上がったお家だったじゃないですか、
うん、
だから卓球場とあのお家はまあちょっと離れたところにあるのかなと私は考えることにして、 でお母さんは多分2階とかに上がるのはもう体の状態的に難しいから卓球場の方で過ごすことにしていて、で楓ちゃん的には卓球場はもう閉鎖されているから入れる場所じゃないと思っていた。そのお父さん探すところになって初めて久しぶりに入りましたみたいな感じだったから、それまではずっと立ち入りしてなかったのかなって思うことにして、だからまあお母さんがどこにいるかとかはちょっとよく分かってない状態で、でその後楓ちゃんがこうまあ幻を見るみたいな感じで、お母さんが卓球場で首をつってしまっているところを見て足を抱きしめるみたいなシーンがあったから、楓ちゃん側からするとお母さんはある日急に卓球場で自殺してしまったって聞かされていたから、なんか病気のこととか何にも知らされてなかったのかなって考えることにしました。だから看病されてる間はなんか死んだことにされていたとか、なんかそういう感じかなって勝手に考えてました。
うん、いや僕も僕も割とその落とし方しました、うん、あのちょっと順番忘れたんですけど、親子で骨壺を持ってあの大阪の道路を歩いてるシーンがあったと思うんですけど、なんかそれで僕はもう早い段階で亡くなったよっていうことを娘に認識させてるのかっていう、まあ要はお母さん、あの状態のお母さんはずっと隠してたっていう、今タンタンさんがおっしゃってた風に俺もそっちなのかなみたいな風には思ったんです。
そうしないとなんかもう、
そう僕も看病のシーンめちゃめちゃ引っかかって、
ね、
うん、あの子どこ行ったん？
僕は多分すんなり入っちゃいました。普通に要は関わってないってことですよ、
うん、
だから先に逃げてる人です、
楓ちゃんが。
楓ちゃんがだ、 僕自身の話にちょっと置き換えちゃうとあれなんですけど、僕も親がんになったって時にこのまま死ぬんだなって思って一回も面会とか行かなかったですっていう感じなんですよ、うん、会いたくないんです。弱っていく人間とか見たくないんです。だから 彼女の中では卓球してて楽しい時の母親の像しかないんですよ、思い出せるところも、で出てくるシーンも。だからそれ以降の母親は彼女にとってないことになってるんですよね。だから多分早々にあの見ないことにしたんだと思うんです、僕は。視野に入れないようにした。だから関わりがないのはなんか僕としては納得でした。もうだから僕自身がやったことなんで。
まあそうだね。だから描写がないから、そういう自分の中でそういう視点がないとなんだろうと思うってことよね、一つはね、うん、なんかあんまりあれだけど、知り合いとかでもやっぱこう10代とか思春期の頃にやっぱりそういう親とかが、まあ、やっぱ結局死んでしまうような病気とかあれした時とか、多分ちょっと気合いなかったって人やっぱよくは聞かないけど、聞いたりもしてるから、その視点もありなのかなとは確かに思うけど、まあ作品内での描写はなかったからって感じはあるかもしれないね、
うん、そうですね。
あと、まあ、もう一個は一つ思ってるのは、うん、おまけ的にはやっぱりあれ引っかかるんですよ、みんな多分きっと不自然だからね。なんでおまけ的な視点で一個思ったのは、あのまあやっぱり看病はやっぱり家でやってたしね、結局ね、あの卓球場じゃなくてね。だからまあ視点がサトシサイドかに変わっての過去の記憶じゃないですか、記憶というか描写、うん、だからあのそのサトシが自分一人として背負ってるっていう部分もあったのかなと思っていて、その実は看病一緒にやってたかもしれないけど、気持ち的にねやっぱり子供に負担かけたくないとかやっぱ親は思ったりすると思うので、そういう延長で関わらせてないところだけを過去として映してるっていうものの一つでもあるのかなとはちょっと思いましたがね、おまけなんかは、
うん、
なるほど、ありそうですね。
そう結局やっぱ あそこ、うん、あのいびつなんですよ、やっぱりあの全然出てこないこと自体がね、存在が消えてることは、だからなんか考えちゃうんですよね、やっぱりそれはそれでと、うん、
だから僕献身的に看病しに来る子供が出てくるやつがフィクションだと毎回思って見てます、
うん、そうだからその視点があるからね、うん
うん、だからすごいリアルだなって逆に思っちゃった感じがしますね、うんうん、やっぱ親としても確かに見せたくないっていう意思が働くっていうのはまあありそうだなっていう気するし、
うん、だからそう、あのそういう子供いるかもしれないけど、そういう子供いたとしてもあそこは、そうだから、第2幕はサトシの、ま、あのに話っていうところで、あの、うん、自分 あの背負うってところを強調するような作りなのかなとは思いました。
やっぱり畑さんがおっしゃってたそのね、もう2つ目のそのまあ性的な部分での洒落てる秘書感は、
うん
まあ、それは鼻につくの当然だなっていう、
うん、
めちゃめちゃついたな、
うん、いらんしねみたいな、
うん、そうですね。であのさっき忘れてたことを思い出したんですけど、もしそういう部分を入れてウィットであるというふうにするのであれば、その犯人の男の子が逃げるときに楓ちゃんにズボンを下ろされるじゃないですか、
うん
うん、
ズボンを掴まれて、
うん
で、うん、あのでその後、まあ路地裏でズボンを履き替えるっていうシーンがちょっと後に入るんですけど、うんうん、あれってズボン脱がされた時ってパンツ一丁になっちゃうじゃないですか。で、あの路地裏に入り込むまではパンツ一丁でどっかを走り回らなきゃいけないんですよね、うん、彼としては。だからああいうシーンをその滑稽には描いてくれないんだって思うんですよ、うんうん、ああいうシーンもそういう風に描くべきシーン、なんかズボンを脱がした時にあズボン脱げたんだってなんかそういうシーン入るかなって思ったんですけど、ああいう部分はカットされるので余計際立っちゃうんですよ。なんでそんなこっち側ばっかりって思っちゃうんですけど、
まあ、そうね、その目線で見るとそうなっちゃうんだけど、まあ要は優位にいる犯人の視点だからとも言えるんだ、犯人だから犯人が滑稽に見えるっていうのがミステリアスさにも全くつながらないから、これがスクリームとかだったらわかるんだけどちょっとそれが笑いになるみたいなね。でここでそういう滑稽さを多分入れたくないっていうところはあるから、多分そこは男女逆転しても変わんない気はするんだけどね。
あれを内容を見てる時に思ったんですけど、あの犯人の男の子の内面を描こうとしてたじゃないですか、作品的には、
うん、
あの子がなんで殺人を犯すとかどういう性癖を持っててとかで殺される瞬間に涙を流してるとか、なんかそのやっぱあの子を描く時間が長かったじゃないですか、すごく、
うん、
だから彼についても描こうとしてるんだと思っていたんですよ、
うん、
でもなんかそういうその卓球場で寝てるところを発見されて、なんかマスクをなんかカシャカシャするなんかおもちゃで取られてバタバタって走り出したとか、ああいうなんかちょっと人間臭いというか、
なるほど
確かに、ああいう部分を描いてるから、うん、やそういう部分もやるのかなとは思ってたんです。
あ、確かにやりそうですね。そうなると多分そういう差でしかないかもしれないね。
うん、この辺ちょっと難しい。
ちょっと難しいな。ここはちょっとそこをそんなにっていうのは、まあだから対比がね、があるから際立つってことではあるだろうけどね。確かにね。難しい感じ
はする、ね。そういう線を点を打ってって線結び始めたら、もう目立ち始めるのはしょうがない。
ってことなんだよね。うんうん、だからちょっと思うのはさっき小田さんが言ったもう犯人の視点のとこだから、だからそれぞれの視点でね変わっていくから、そこの集約っていうか抽象化にはなってはいるから、どこまで盛り込むかっていうのはまたちょっと違う問題点な感じもするしね、うん、それのバランス感の悪さはあるのかもしれないけどね、うん
うんうん、まあ、見てる私がなんか気になっちゃったっていう点ではあると思います、
うんうんうん、そうだね、うん、
気になった点でいくと、全然重たい話じゃないですけど、私も冒頭の佐藤二朗がくちゃくちゃ食べてるシーンでもう腹立たしくて仕方なかったですけど、私のミソフォニアが大爆発してうるせえなって思ったら、でも楓ちゃんがちゃんと注意してくれたからちょっと留飲が降りたというか、そんなシーンはありました、
まあ、そういうシーンだからね、みんなイライラするシーンだからね、
う
ん、だから
僕が
最悪だ、
親子間の演技はすごい良かったです ね、
うんねうんうん、
僕の中でまだちょっと解けてない謎は佐藤二朗がなんで万引きしたかなんですよね。
あ
万引きじゃなくてお金足りなかったんじゃないですか。で
多分それでそういう行為をするタイプの人じゃないんですよ、あの人だってかなり冷静に犯行もしてるから、計画立ててるし、あの時点でも、
うん、
だってお金困っててケチくせみたいな、だからもうダメだなこの親父というミスリードのために最初用意されたんだけど、そうじゃないっていうのは後で見せられてるので、つまりあのシーンもそうじゃないはずなんだよね、
うん、まあ、そのあとはあれよね、その一応こう相手アンドバーケーさん的にはこの貧乏が描かれていない的な感じだけど、実はまあ貧乏描写ではあるんだよね、
うん、
きっとね、
まあそうなのかね、うん、どうなんだろう、
もの一つでもあるんだと思うしっていう、あ、だからそれがそこに整合性あるかどうかは別なんだけど、
それなんか後で警察に楓ちゃんが行った時に、君のお父さんいついつスーパーでなんか万引きでなってるよねみたいな、うん、そういうのがあるからそういうことなんじゃないのみたいな、そういうレッテルを貼られるシーンがあったから、そういう風に仕向けるため的な、なんか、
そうそう俺もそう思った、
うん、
だけどそれにしてはあまりになんていうの不確定要素というかさ、
うん
うん
うん、だから取り合わなくていいんだこの、佐藤二朗にはというふうには警察がなるにはあまりに弱いんだよね警察に引き合わせてあるけど、まあ、あの警察署にいた人はその件はすぐに思い出せず、全く別件であの辺でああいうことやってたお父さんでしょっていうふうに出てくるんだよね、印象が。だとしたらミスリードになってないからさ、うん、そういえば昨日はね、あのコンビニでどうこうだったじゃない、同じでしょっ ていうシーンがあればそうなんだって思えるんだけど、だからそういうのいくつもやってたっていうことであればね、そのうちの一個がたまたま僕ら今見てますっていうんだったら、まあまあまあまあだけどね、それも、うん、それ冒頭からやるかそれっていう感じはするよね。ただ僕の見方ですると、だいぶ整合性取れてる話なので、そこに理由がないっていうのは全く考えられないんだよね。
あ、なるほど、脚本作劇のところからね。
あ、そうそうそう、僕はかなりレベルの高いことをやってるなと思ってるので、だから本当にそういう警察仕向けるみたいなことの一個だったのかなって見るのが一番腑に落ちるんだけどね、俺の中では、
うん、そうですね、
うん、だからまあ確かに その場でね、あ、昨日のなんとかでって言う方がフィクションなのかもしれないけどね、いくつもあるなと思っていう、まあ、まあ難しいよね。そこを考えてましたね、最後こう見終わった後に、いやー、なんかなんで万引きしたんだろうなあれなっていう絶対みんなそこ考えてないのにっていう
やっぱりポンジュノは合わないなっていう、それだけ
ポンジュノポンジュノポンジュノではないけどもね、うん、
それはまた
本当ではない
です、ね、照明とか同じ感覚だなっていうあれでしたね、
うん、確かに母なる照明もそういったね、ある種のそういった構造ではあったからね、ミステリーとしては、
うん
うん、ちょっとね、清水博也くんもなんか殺し合いちっぽすぎるっていう感じもするけどね、なんかね、
あ、そうね、そう言われるとね、
うんうん、まあだからそういうのもひっくるめて記号ではあるんだけど、そこのね、うん、キャラクターとしては、
うん、
それがやっぱ本当にそういう望んでる人に乗り移った時にこれってどう表現されるのかなみたいな、ものすごい見たことのない射程に何か弾を飛ばそうとしてる感じはすごく僕は受け取ったので、
うん、
これ僕だって三崎の兄弟とか見てないので、
あ、そうなんだ、
はい、この人もしかしたら見なきゃいけない人だなっていう感じになってます今。それ見れば大体なんか狙ってやってんのか、そこは考えてないとこなのかとか、いろいろね差異が出てきて整理がつきそうなんだけど、うん、
いやー結構エネルギーいりそうだな、
そういうタイプの人だと思いますよ、う
ん、いやいや、その三崎の兄弟って、うん、僕もかいつまんだ他人からの情報しか知らないですけど、どっちかというとエロウィット的な方が多分探すよりも強い作品な気がしてるので、うん、まあちょっと僕も見てないんで分かんないですけど、
う
ん、
あったらエロウィットが強いってよりもそれが結構だからお話になってくるから、
あ、そうそうそう、うん、それが、
ね、メインのお話になってくるので、エロウィットとはまた違う、また何かになってるとは思いますけど、うん、
そっかそっか、見てみないと分かんないですね、
うんうん、
そうですね、
だからあっちの方がきついって思う人はいるかもしれないね、だからそういう点でね、
うん、語りしろめちゃくちゃあると思ったけど、こちょっとね、とんでもないどでかいものをぶつけてしまうと誰も受け取れない感じになっちゃいました
ね。まあでもなんかこうおまけなんかは結構そういう一個一個のね大きいこととかそういうこととかじゃなくても、例えばこれってなんか描けてんのかとか、テーマは何だとか、そう探すのかとか、いろいろね、メールとかでももらってお二人にそういうようなこととか書かれてたんですけど、なんか、まあ、人によるけども、逆にそういうものがを明確に掲げなくても、なんかそこにいる人たちを置いて転がし続けて、こんなもの作れること自体が、あ、この人すげえなと思ってました。え、こんなん作れる、どういう発想で作ってるのかよく分かんないんだよねみたいな、やっぱ、うん
うん、なんかね、全員俺には生きている人間に見えたんですよね。
そうそうそう、だから一人一人は生きてて置いときて、そのままで動かしてるだけで、なんかを掲げなくてもこんな、なんかいろいろドライブしていく、いろんなものが作れるっていうのがすごく面白くて、うん、っていう感じが強かったです、おまけなんかは。
うん、今日は非常に感じましたね。だいたいこうやって時系で遡っていったり、別視点で同時刻見せていくよって作品だと、同じ人がね、同じ人に見えなくなったりするんですよね結構、
うん
うん、でだんだんちょっとなんか整合性取れてなくない、この時の行動とか、うん、そういうのが出がちなんですよね、先に計算から作ってるから、
うん、
それがこの作品には僕はさほど感じなかったので、
うん、
じゃあものすごい大した腕の持ち主なんじゃないのかっていう風に疑って見てるっていうところが多分あれでしょうね、そういう、もう突き放してもういいやって諦めて作品をこう見ていた人と、いやこいつ何かこれ意図あるぞっていう風にジェッと見てた人とのあれかもしれないね、感想の違いかもしれないね、うん、まあいろんな見方できると思いますよ。
そうね、そうだからその辺がなんか 大体のよりもしっかり作っててすごい極上のエンターテインメントになっているという作りはなんか、みんなが言ってるからあんまりこういうの使うとなんかあれなのかもしれないけど、まあ、やっぱり一連の韓国バイオレンス映画とか、まあ、韓国ってバイオレンスじゃなくても全てがねどんな人間ヒューマンドラマ的なものもあのエンターテインメント性が担保されてるという、
うん、
そこがすごいんですけど、だからそういうものに接近できていてなんか個人的には好ましい流れだなと、流れっていうか、まあ、片山晋三監督としてってことですけど、まずは、うん、もういい、いい流れを作ってくれないかなとは思ったりとかしますね。
うん、全然まだ若手と呼んでいいもんね。40でしょうね、うん、ちょうど、うん。なんか期待感しかちょっと今抱けないなって、うん、逆にこういうタイプの人いたっけ、今までみたいな。感じが
なんかやっぱなんか日本ってどうしてもその自主とかインディーズとかまあそれも一つの味だからね、いいはいいんですけどやっぱこう内向きになるじゃないですか。そこに内向きになるところの深度でドラマ作るとかがそういうんだけど、うん、やっぱりこういうそういう部分がなくてもこういう作りでまあ外向きって言い方変だけど開いていく方向でなんか見せれるっていうのはちょっと今後こういうのも増えていくといいよなとか思ったりして、
そうね、まあ、なんであれいろんな作品が出ることはね好ましいですからね。ということでね、まあ、まだまだ皆さんもね、僕らこうやって話したのにみんなね一様に何とも言えない表情をしてますからね何かを探せてない感じすごい出てますから、まあ、そういうタイプの映画なんだと、うん、いろいろこう割り切って自分なりにこうなんか調理していって楽しくなってくるタイプの映画なんじゃないかなというふうに思います。ということで、はい、はい、探せでした。じゃあ次回のルーレット決めていきましょう。話題作はスティーブン・スピルバーグ監督のウェストサイドストーリーです、
うん、
そしてこたつは今最も来ているこたつが一番好きな映画監督と言っているニール・ブロムカンプ監督の最新作デモニック、
お
今年1位の映画が入ってしまいました。さあおまけさん、
未体験ゾーンの映画たちでしか見れないですけどね。
そうです、未体験ゾーンなんでまだ僕も未体験なんですよ。
当たったら頑張る。
うん、おまけさん、
はい、おまけはまあね結構やっぱりまあ2月入っても気になるの多いってことで大変なんですけど何選ぶか、まあここはやっぱりこうゴーストバスターズアフターライフをちょっと入れてみたいなと思います。
畑、うん、さん、
はい、紛争地帯のイスラエルとパレスチナの両方から若者を集ってオーケストラを結成するっていう映画で、
うん、
すごい予告を見た時になんか感動しちゃったんですけど、クレッシェンド音楽の架け橋でお願いします。
タンタン、
はい、355です。
おって読むんだ、
はい、
ざっくりスナイダーさん、
はい、松井大吾監督の最新作ちょっと思い出しただけで、
うん、作品名ですかそれは。
松井大吾なんだ。
あ、そうです。
今ただ気分を言っただけじゃないですよね。
ちょっと作品名ですね。まあちょっと思い出しただけです。
どっちなんだよ
、はい、余計わかんない。
で NBK さんがザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーの、うん、そしてガールさん、
はい、フォーメーション問題が再び起こってしまうのか鹿の王でお願いします、はいはい、フォーメーション問題についてはドイラ時代102回を、参照ください。
はい、
102回
お、あ、そうだったのか、うん、ということで
お前さんが唯一いない回。
ああ、
そうなんだ。
そうだったのか。ということでじゃあガールさん最後お願いします。
はい、うん、
7ザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデー。ちょっと待って、なんすかねこれね。
まあビリー・ホリデーさんは歌手ですよね。
歌歌ったら国に追われたみたいな話じゃないですか、
うんうんうん、
なるほど、
うん、そんな感じだ。
重たい感じかもしれない。行ってみましょう。ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデー、
うん、
行っていきましょう。感想お待ちしております。それでは、エンディング行きましょう。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ハタです。今漫画アプリパルシーというところで新連載やっております。あといろんなところにいろんな漫画を電子で結構出しているので、お使いの電子サイトありましたらハタカズキで検索してみると出てくるかと思います。お願いします。
お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回の新作映画の感想を語り合う急げ映画館では、ザ・ユナイテッド・ステイツ VS ビリー・ホリデーを扱います。ストリーミングサービスのオリジナル映画を鑑賞する必見配信オリジナルでは、ネットフリックスで配信されている地球外少年少女を鑑賞しています。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google ポッドキャスト、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画.fan.radio@gmail.com です。Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひろやつぶてきますと感想を拾いますので、ぜひご利用ください。次回は締め切り2月の18日です。そして次週のミニお題と実は見てない映画、そしてクレア映画ではクールランニング、 U-NEXT とかディズニープラス、 Amazon プライムビデオで、そしてこのクールランニング、ちょうど今週の金曜ロードショーやるということなので、ぜひなんだろう、レンタルしなくても全員見れる、
うん、確かに
テレビ持ってる方、そうですよ、もう全員見れる、うん、ぜひ見てから聞いてくださいとです。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護ありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
マケット
パトと
ザックリスナイダーと
タンタンでした。
またね
またね
またね。